おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
人生は声で決まるという本をネタにしております。朝日新聞出版竹内一郎さんの一冊でございます。視覚文化の現代と言われている日本でありますが、しかし聴覚文化も重大でございまして、声については様々な形容詞があります。声を上げる、
はい、
かける、枯らす、殺す、絞る、揃える、立てる、尖らす、飲む、励ます、潜める、荒げる。
はい。
これだけのニュアンスが声にはまだありますけども。うん、そしてこの声の存在というのは実は政治にも反映しておりまして、挙げていきましょうね。池田隼人、吉田茂、田中角栄、佐藤栄作。彼らは彼ら独特の声を持ち、やや低めのダミ声、
はい、
それが指導性というか強さに結びついたということでありますね、うん、これと対極にありますのが菅直人、
はい、
鳩山由紀夫、
はい、
安倍晋三、
はい、
彼らはスマートでキーそのものがやや甲高い、まあご存知の方も多いと思いますが、安倍首相だいぶ良くなりました。こんな言い方をして申し訳ありませんが、一国の最初に向かって、ただ皆さんもお感じになってると思いますが、あの最初の頃よりは下の周りがだいぶ良くなられましたですね。最初はちょっとやっぱラリルレロが緩くてですね、安倍さん、私何度も聞いておりましてヒヤヒヤしたことがありました、
はい、
でこの安倍さん以下の鳩山さんとか菅さんなんかの特徴はと言いますと、都合のいい話はすごくよく発音できるんですけども、災害時、外交交渉等の不安鎮静や冷静さを求める場合、甲高い声というのは共通としてやや上ずるんでありますね。ですから皆さんもお気づきなのかな、安倍首相はやっぱ前やった菅鳩山の鉄を踏まないためにということで、それらの事態の時あまり発言なさいませんね。思わない？あの集めた数字がデタラメだった時も、
麻生さんの声はどうなんですか？
麻生さんの声は喋、
はい、
りスピードが緩くて低いから、
うん、
麻生さんっていうのはそういう意味ではやっぱり悪性ではありますが、政治家としてのとある迫力を持ってらっしゃいますよ。
ほう。
あんま好きじゃないんだ。いや、わかるわね。
まあ、好みがありますから
ね。好みがあるからね。
はい、
うん。でも、田中角栄等等に通じる。ただ、あの、麻生さんと田中さんの決定的な違いは、生まれ育ちよ。
うん、
田中角栄ってのは、やっぱり下から来た人だから。
そうですね。
うん。田中角栄ってのは友達多かったんだろうね。
うん、
麻生さんって友達少なそうだもん。ご本人もおっしゃってるけど。私ね、弟さんと話したことがあってね。
はい。
弟さんがいいのよ。声が。
へぇー。
さあ、声で政治家を見ていきましょうね、かなさん。
はい。
隣国見ましょう。中華。韓国、朝鮮。
はい。
その場合の最高指導者の声。いかがですか？
いや、
記憶に残ってますか？
記憶にないな。
そうなんであります。この中国、韓国、朝鮮は指導者があんまり声を発しません。
言われてみればそうなのかな。
まあ、韓国はね、あの記者会見であなたを指名するつもりはなかったとかっていうんでね、我々はその地声を聞くことができますけど、でも、大問題になったでしょ？あの日本人記者を指名しちゃって、本当はあなたを指名するつもりはなかったっておっしゃるあの声にしまったっていう動揺がありありとありましたよね。それであの場の発言ですから、あそこまで全部本音喋っちゃっちゃダメですよ、政治家ともあろうもんが。もう一枚二枚オブラートあるいは仮面を被らないと、もう喉元まで日本嫌いって出てるあの顔が正直な言い方ですよね。元気でやってください。で、中華と朝鮮においては、政治家、トップの政治家は声を出さないんですけども、その代わり国営放送のアナウンサーが、講談庁で語りを入れると。
あれは特徴ありますね。
そうです。で、この講談庁の国営放送のアナウンサーさんたちの語りは、全部、語尾を跳ね上げて興奮調ですよね。
はい。
講談長の語りで彼らの偉大さを見せるという、ね、から平成天皇は本当に見事で非常に声を露出なさいましたね、たくさん。美智子様へお礼を言われたあの声なんてな、俺はもう、生涯忘れないぜ。
多分、涙した方が多いと思います。
もう泣いた、俺。あれぐらい出るんです。人間の本音というのはね。世界共通でありますが、0.2 から0.3 秒、一瞬声が上ずると、それは嘘をついているという心理の特徴になるんです。この 0.2 から0.3 秒の声の上ずりというのは、なんと、6、7歳の子でもわかるんですって。あ、嘘ついてるって。
へー。
だからやっぱり、トランプさんがツイッターで文字で書きたがるというのは、そういうのもあるんでございますね。クロス次また明日のマネーの上で。